インシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組となっております。本日もマスターザビル本日と
バイトのハセアンこと明日です。
部長こと平林、
そして高山真希です。
と音楽担当ミスターバンブー、本日は5名でお送りをさせていただきます。災害後語られることのなかった教訓を伝える店として本日もオープンするわけですが、ハセヤン、
はい、
ハセヤン、
はいはい、
ハセヤン、つっくん今日休むって言うとった？
いや聞いてなかったですよ。
え、聞いてないな。
はあ、
歌詞なんで消えへんのやろな。あいつ最近少ないよな出勤。
そうですね、
うん、
ここ2ヶ月3ヶ月、
うん、ところでお前に言うとけど、油断しとったら俺は振るぞ油断したらあかんぞ。今日あれやな、誰も来へんけど、どんなしてんねやろ、大丈夫かな。え、あれ、
あ、
部長、部長ね、今日ねドアついてないんですよドアついてないからね、あの向こうから出てきょうの分かったんや、もうめちゃくちゃ
思わずね口で言うてしま
ったもうコンコン言わさんで、もううるさいって、もううるさいって、うるさい、ほらほら、
つっくんな、
うん、
今日元町でうろうろしたの見たでさ。
あ、マキちゃん入ってた。
はい、お久しぶりです。
久しぶりやんな、
はい、
え、どれぐらい久しぶりかいな。
どれくらい、
何をガチャガチャ言わせとんねんお前もう鍵は映画のお前ドアついてへんねんから今日も
ちょっとおちょこちょで、
うん、ツッコン見た今日。
いや私も長らくお会いしてないですよ。
あ、ほんま、
はい、
おかしい
なんかな若い子と一緒に歩いとったな。
え、
でも今日あれ今日来てへんね。
今日来てへんよ。
ずる休み、
ずる休みかどうか分からへんねんけどね、
連絡もらえんね。
なんか今日部長また来るんでしょうねとか言って言いながらブツブツブツブツなんか駅前歩いとったらしいで俺は見かけてないねんけどな。
そうか。
ところでね部長ね、うん、早速ですけれども本日もね、いいお酒をご用意しております。
ありがとうございます。
まあ、前回に続きましてですね、今年の8月に記録的な豪雨に見舞われた丹波市のお酒をご用意させていただいておりますので、マキ、
はい、
ちゃん、
はい、
お品書きをお読みください。
はい、兵庫県丹波市にあります小鼓でおなじみの株式会社西山酒造場さんのお酒をご用意しました。丹波市は兵庫県の中央に位置し、美しい山々に囲まれた自然豊かな地域です。創業1849年、嘉永2年、丹波兵庫県産を中心とした素材へのこだわりと可能な限り添加物を排除した製法で体に優しいお酒を開発製造しています。目指すは一緒に食べる料理の味を損なわず引き立てるお酒。使用するお水は丹波市春日地域を西に流れる竹名川の伏流水である蔵内の色水鎮守天泉を使用しています。超軟水で乳幼児にも安心して飲ませられる清く澄んだお水です。今回は小鼓ビバ丹波山田錦純米大吟醸と一緒に作り手のメッセージもお届けします。去る2014年8月、丹波市市島町は未曾有の豪雨に見舞われました。山は崩れ川は氾濫し、西山酒造場だけでなく広範囲にわたる甚大な被害から完全に復興するにはこれから何年もかかるかもしれません。ビバ丹波は売り上げの一部を義援金とし復興作業を応援するためのお酒です。もちろん兵庫県産山田錦の純米大吟醸で単純にお酒としても十分お楽しみいただけると思います。このお酒で丹波を感じていただき応援していただけたら幸いです。そして他には小鼓オリジナルの柚子、紅梅、阿波ぶどうの微発泡リキュールセットもご用意しました。
うん、部長ね、
うん、
マキちゃん一回噛んだだけやな。
まあ95点
ごっつい縦板の水かのってガクッときたの一回ね 鍛えられとるかなもんだけど、やっぱり
失礼いたしました。
あの外さず、ああやっぱりカラスだ飛ぶわな。
泣かないで。
一回なザビエルに読ましてみようか。
もう俺はもう立て板に水のごとくもう銀粒をコロコロコロって転がすよ。というところでね、部長、今日はお酒いろいろ用意しておりますが、はい、リキュールいきますか。
いや、
いやいや、ちょっと待って、いやいや、あのね、ちゃんと買ってきたやつ嫌っていうの。い
や
いや、
やっぱりビワからいこう。
ビワ、ビワ丹波、
ビワ丹波、
ビワ丹波ってね、あの漢字で美しい波丹波と書くんですよね、うん、それでビワ丹波、まああの表にはこうアルファベットでね、ローマ字でビワって書いてありますよね。ビバってどういう意味？
ヤッホーみたいな感じじゃないですか。
絶対ちゃうと思う。絶対ちゃうよな。バンブー思いっきり笑ってるけど絶対ちゃうな。
違います。
ビバってヤッホーとか。
ちょっと調べといてもらう。
ビバって言ったら何やったっけな。調べといてもらう。
やってしまいました。うん、
じゃあ部長、ビバ丹波大吟醸からやっぱり外さず
い
きますか。
う
ん、はい。じゃあちょっとお次させていただきます。いつもながらに部長でっかい、
今日もいっぱい入っとる。
あ、今ちょろって最後の
ちょっと絞り出して
そうやろ、最近年が。あんま言うたかな、こんなことこんなこと言うたかな。
キレが悪い、
うん、言う、そう言うなあかんちゅうた。じゃあいつものように乾杯したいと思います。昨今の数々の災害で被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げ、被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念させていただきます。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
なんかな、蒸留酒のような、ちょっと非常に飲みやすい。
蒸留酒のように飲みやすいというのは焼酎が好きやということ？
いやいや、まあ、どちらかというとウイスキーのような美味しさ、
うん、あ、そう、うん、ビバはヤッホーじゃなくてね、今バンブーがね、バンザイやって言うてるで。
バンザイ。
あ、でも近い。
近いじゃないですか、うん、
でも山の上でヤッホーは言うけど山の上でバンザイは少ないよな。
飲み続けたらヤッホーみたいな。あ、
なるほどな、はい、
そんな味です。
ちょっとこいつおかしくなってきたな。
酔っ払ってきましたか。
というところでね、
はい、
真面目やな、マギちゃん、はいって言ってくれるとこが嬉しいな。うちなんかやったらもう、誰も返事せへんかもしれない。どっぷり30分防災漬けになっていただくわけですけれども、うん、まあ、来月再来月で阪神淡路から20年を迎えようとしております。で、全国各地でですね、自分たちの町は自分たちで守ろうという、まあ、そのために防災活動をしましょうと呼びかけられておるわけですよね、マキちゃん。
そうですね、私の町でもこう上り旗がたくさん立っていて、その上り旗に自分たちの町は自分たちで守ろう、うん、防災活動と掲げられているのをたくさん見ますね。
そうやろね、うん、でもね、自分たちの町は自分たちで守ろう防災活動、そのように防災活動のスタートライン、このスタートラインが誤ってライン引きされていると、誤った防災活動にしかならず、防災が目指すところへは到達 しなくなります。
え、ということはマスター、自分たちの町は自分たちで守ろう防災活動というのが間違っているということですか？
マスターね、ヤブカラ棒にスタートラインが間違ってるって言っても分かりにくいやんか。
ヤブカラ棒はびっくりするけどな。
もうちょっとね、丁寧に説明したらなんか、
基本的に丁寧やねんけどな俺。
ん、まあ、マッサーが言いたかったのは、漠然としたスローガンはあかんということだよね。
はあ、漠然としたスローガンですか。この自分たちの町は自分たちで守ろう防災活動のどこが漠然としているんでしょうか、部長は分かりますか。
このスローガンの自分たちとは誰のことを指しているのでしょうかっていうこと。
そうそうそう、部長ね、自分たちは誰のことってどこが漠然としてるんでしょうか。私分かりませんね。自分たちは自分たちでしょ、俺たちのことでしょ。
お前なバイトやからもうちょっとお客さんには丁寧に聞けよ。
じゃあね、自分たちとは誰のことなんかちょっと言ってみ。
自分たちでしょ、まず俺、 家族、うんうん、それから近所の人でしょ、うん、友達もやな、
うん、
それから
ハセやんなあの、うん、具体的なことが、まあ、すぐに答えられへんっていうことが漠然としたこと、
そうそうそうそう、うん、
私はマスターの言いたいことが分かりました。
分かった？
はい、あのいつもマスターがおっしゃってるのは、あの物事をするには定義が必要っていうことですよね。そうそうそうそう、自分たちというのを、定義できない、定義しにくいということですね、うん、そういうこと。考えればその自分たちっていう言葉、曖昧な言葉ですね。
そうなんですよね、この曖昧さが防災活動だけではなく各種活動ですよね、その地域への参画意欲をそぎ落としていると考えられるね、部長。
うん、あの防災活動や地域活動の上でね、自分たちを定義すると考えたら、普段から挨拶を交わしたり会話をしたりする人たちのことならまあ理解もできる。さらには友達の友達、知り合いの知り合いと輪が広がっていく人たちのことも含めて、まあ、自分たちと解釈も可能やな。
でもね、部長私はまあまあ自分たちと漠然と地域の人たち、まあそれを全員、地域の人たち全員をね、一括りに対象者として活動を担わせようというスローガンにやっぱりね、私は疑問符が頭の中にブクブクブクって出てしまいますよね。なぜ疑問符がいっぱいになるか、マキちゃんわかる？
マスターの言葉から考えると、全く知らない人たちとか、うん、どこまで行っても自分とつながらない人たちのことも、うん、自分たちに含まれてしまうからということですかね、うん、あ、普段から近所付き合いもしない人とか、コミュニティ活動にも参加しない人のことでしょうかね、
うん、他には挨拶、まあ、お手も挨拶もしない、うん、してくれない、こっちがしてもね、地域活動やイベントにも参加をしないで、最初から、まあ、批判的とか否定的な人が多いということかな。
いや、うん、もっとすごいのはね、うん、地域で楽しいイベント開催ありますよね、うん、その時にうるさいとかさ、クレームをつけてくる人、
あ、俺それ、ね、その人知ってるわ、その人知ってる
俺やってるまあ、今みんなが言ったようなやつらの命や安全までね、なんで俺らが守らなあかんのかって考えるから、まあ、防災活動はもとより地域活動にも参加する意欲が地域全体で薄らいでしまうよね、
うん、
でもそれは一部のマナーを違反してる人だったり、うん、あの本当にごく少数の人たちですよね、うん、その少数の人たちの言葉や、まあ、行動であったりというのが、うん、みんながマイナスの方向に動くんですかね。
まあその人たちはね、マナー違反者や町に住む作法を心得ていないごく少数の、まあ、言い方悪いけれどもコミュニティ破壊者と呼ばれる人たち、うん、この人たちの影響で地域力が下がり、まあ、貧しいというか、まあ、あの乏しいというのか、コミュニティが小さくなってしまう方向へ誘引される結果を招く。まあ、これが典型的な定義なきスローガンによる弊害と言われるものなんですよ。
ちょっと難しい言い方をすると、うん、まあ、定義をしてないから大義がない、
うん、
定義なきものには大義名分はありえない、うん、大義名分のない防災活動や地域活動にみんなで頑張ろうと掲げたことも人はなかなか集まらんもんや、
うん、
では部長、コミュニティ破壊者を減らせばいいということですね。簡単じゃないんですか？
言うはやすしやろ
でも横山やすし
でもどうやって減らすかが難しいんやな、マスター
。そうやねんな、どうやったら減らすかね。困ったら部長は私に振りますけどね確かに難しい難しい。まあ、考えるのならば、コミュニティ破壊者を減らすためにはその人たちにも理解できることを定義、まあ、大義名分を掲げるということやね。それが定義して理解していただくことができたら、コミュニティ破壊者を減らすことができて、地域力とか防災力とか防犯力もアップすることが可能。では防災に関して定義を考えてみましょう。ハセヤン、防災の目指すところは何？
防災、
うん、
防災の目指すところは命を守る。
惜しい、
命を守る、
惜しい、惜しい、惜しいような、あのかなり外れてるような、うーん、難しいな。まあ防災が目指すところの定義は、自分の大切な人が死なないということですね。自分の大切な人を守り抜くために、自分も死んではいけないという、うんうん、分かってくれるかな、マキちゃん。
でも大事な大事な人を守り抜くために命がけでってことも考えられませんか。
じゃあマキちゃんのごっつい好きな人がおって、うん、マキちゃんのために俺は命をかけてマキを助けるって言って、その人が死んだら、うん、マキちゃんは
悲しい。
やろう、
はい、
その命がけでっていうのはやっぱりその人のエゴだけであって、これって自分を助けるために自分の大切な人の命が失われたことを知って、マキちゃんは悲しいだけやんか。やっぱり生き残った人は喜ばへんわね。
その通りですね、
うん、
そうやね。命がけっていうより、まあ、命を落としてまで守っても家族は喜ばへんやろうから、うんうん、まあ、共に生きるっていうことが一番大切やと思う、うん、まあ、これが本当に大切なことやと思うんで、実際に命がけでというやつほど命をかけてなさそうやけど、
失礼なことを言うなでもそうらしいですよ部長、うん、自衛隊とかハイパーレスキューでも命がけなんかしないらしいですね。自分の命をかけるということは助ける人の命もかけるっていうことやから、
そうや、ね、
絶対助けるんやという意識をやっぱり持ってやるっていうのが大事みたいですね、うんうん、だから自分の大切な人が死なない、この一見単純な言葉は誰が考えても当たり前のことなんですよね。しかし実際に理解されてるかというと、あまりにも当たり前のことで見落とされていることの方が多い、うん、まあ自分の大切な人を守って、お互いがそれぞれを守り合う、この作法こそが地域防災であってコミュニティ活動と考えられるわけですよ、うん、
その地域コミュニティ活動の中に、まあ、防災とか防犯、自治会、管理組合などの活動があると考えられるんですね、うん、
そこにはね、お互い様の作法があって、うん、これが本当に大事なことで忘れたらあかんっていうことだよね。
そうか、それらを見落としている人たちがコミュニティ破壊者とかコミュニティ無参加者とかって言われる人たちですね。
そのコミュニティ破壊者たちと呼ばれる人がね、災害時でも生き残る、まあ、生きること、生き残れることを自分だけで完結できると勘違いしている場合がとっても多い。
それ思う部長ね、うん、まあ、近年大災害が連続して発生しているにもかかわらず、まあ、そのような勘違いが多いわけですよね、うん、まあ、1995年平成7年に阪神淡路大震災では6434人が亡くなって、16年後の2011年、まあ、3月11日東日本大震災では死者行方不明者を、まあ、約2万人も出しているということ、うん、まあ、これが命を守る防災が十分にできていなかったこの16年のツケであって、16年のツケが本気で防災を考えていないことっていうのが日本全国で露呈しているように私は思いますね。にもかかわらず、防災は自分たちの町は自分たちで守ろうって16年間も言い続けらなあかんような、この定義のない漠然とした活動を私はいかがなものかと思っています。ところでマキちゃんね、
はい、
防災法ってどんなものがあるか考えたことあります？防災法。
防災法。
法律ね。
ちょっとあんまり聞かないですね。意識したこともなかったんですけど、あの部長はこの防災法っていうのはご存知ですか？
防災法なんてものはこの日本にはありません。あるのはね、
はい、
1961年昭和36年に制定された災害対策基本法と、1998年平成10年に被災者生活再建支援法、こういう法律があって、まあ、漠然とぼやけた法律で、災害で生き残った人を対象とした法律っていうのが整備はされてます。まあ、マッサーが言いたいのは、人の命を守る法律がないんじゃないかということで、
うん、そう、
なるほどね。でも阪神淡路大震災以降、防災は飛躍的に進んでいると思いません？
まあ、しかし備えの重要性、 命を守る定義は全くなされていないのが現在の日本の法律っていうことですよ。
そういうことです、うん、部長が言うようにね、まあ、肝心要のですね、人の命を守ることはこの20年間もう本当に議論すら忘れられてるん違うかなっていう気がしますよね、うん、まあ、お互い様を勘違いさせてる現況が、まあ、部長ここにあるような気がして私はならないですけどね。
そうなんよね、うん、自分が備えてなくても大きな災害が起こってくれば誰かが助けてくれる、うん、自分は備えていなくても誰か分けてくれる、うん、災害発生後に参加しても遅いことないんちゃうか、うん、まあ、全てが依存的防災、うんうんうん、最初から人を頼りにしている。
そうそう、
まあ、極端な言い方をすれば備えていた人にも備えていなかった人にも同じように支援がもらえる、そう勘違いしていることから始まっているんじゃないかなというところですね。
そうですよね、まあ、過去の災害では備えていた人も備えていなかった人にも同様にたくさんのボランティアが来てくれて同じように義援金も受け取ることができて全てが等しく、まあ、平等にという勘違いをさせてしまってる、まあ、そんな気がするね。備えていた人と備えていなかった人には本当は大きな違いが生じていることが世にも出てこないし報道も、ね、うん、されない。
そうやね、
うん、備えていた人と備えていなかった人には大きな違いがあるっていうのはその違いって何なんでしょうか、うん、
それはね、備えていた人の命が助かった割合、まあ、典型的なものは津波災害で逃げるっていうことを日頃から心に備えていた人がやっぱり多く助かってます、まあ、ここにはね、地域とか家族の信頼関係がしっかりとあるということね、うん、うん、
マスターん、話は尽きないようですけどね、うん、閉店時間です。
閉店時間ね、もうちょっとあるんや、
うん、続きは来月しましょう。
いや、来月せえへん、もうちょっと喋らなくなっちゃうかなと
労働基準法違反ですよ。
いや、それはちょっとお前そう
結構バイトさんが、
まあ、それ早引きやぞこれ今帰ったらお前
マスターでもそんなに働かしとん。
うん、働かしとうよ。ところでね、部長ね、うん、さっきの話の続きやけれども、はい、宝くじってありますやん、はい、宝くじね、うん、はい、買っても買わなくても、うん、一等当たりますって言ったら買います？
買うわけない、
うん、どうします？マキちゃん、買う？買わない？
買わない。
買っても買わなくてもね、うん、今の日本の防災はこの今言ったんと一緒で買っても買わなくてもみんな平等に当たりますなんです、うん、だから備えないねやね、部長、
う
ん、
そうやね、何もしなくてもまあ、してる人と同じことをしてもらえるんなら誰もせえへんわ。
スイスではね、はい、備えているいなければいけないという法律があんねん。備えていないと罰則があるんやね、うん、スイスのね、あ、あ、難しい名前、漢字がね、漢字じゃないな、なんかね、長い名前ですわ、うん、1ヶ月間の備蓄もしておかなければいけない、もうしていなかったら罰せられるし、備えていない場合には分けてももらえない、うんうん、
徹底されてますね。
そうそう、徹底されてるって、やっぱり日本もね、これだけ災害が続いてるんやから、やっぱり防災法という国民も備えなければいけない、うん、っていうこと、それと備えてる人にはやっぱり優先順位が上がるっていうことも本当は、でもやっぱり命が助かる優先順位は部長上がっとんねんけどね。
まあでもね、うん、自分からせえへんやつはやっぱり、うん、助からへんで
しゃあないな。いや、ほんましゃあないようになると思うわ。
法律でいくら縛ろうがね、うん、やらんやつはやらんと。
やらんやつはやらんか、
う
ん、
もう今日の続き、
今日の続きって今から、
今回はね、もうツックも休んでるし、あ、もう来月
来月
もう時間来てるわけ、うん、今日そうやね、防災式が出てないから、
そうや、ね、
この続きを来月しっかりとやって、うん、今年の1年の締めくくりとさせていただきます。
な、今日のはつけにしといてな。
ずっとつけになってますよ。
違う、今日のはおごりにしといて。
あ、本当や。
誰の？
ごちそうさマスター。
惜しかったです。
仕方ないな、今日は一人でスーパームーンを見よう。
さよなら。